ひなのカノンのオールナイトカノン。皆さんこんにちは、ひなのカノンです。この番組はひなのカノンの素顔が見れちゃう番組です。まあこの番組が放送されてる頃は、まあ、結構経ってると思うんですけど、今日収録日は、13日かな、ちょっと前に台湾、TRE から、帰ってきたばかりで、ちょっと台湾ボケしてます。まあ、時差1時間しかないんですけどね。でも TRE すごかったですね。なんだろう、お客さんの熱量と、そのまあ応援の声援とかがすごくて、私に対するんじゃないんですけど、もちろん私に対してはあった、ありがたいことにあったんですけど、海を越えてというか、なんか日本の文化がこんなに海外で盛り上がってるんだなってすごく感じました。すごくいい経験をさせてもらったと思ってます。来年も、TRE できればメインで、呼んでいただけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からの便りぜひお待ちしてます。それではひなのカノンのオールナイトカノン、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。名女優カノンと花音のラブレター。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネーム、ラード17HM さん、外国の方でしょうか。動物は好きですか？今飼ってらっしゃる？これから飼う予定はありますか？カノン様は英語話せる、理解できるんですか？猫飼ってます。英語はアレトルって感じです。ラジオネームケビンさん、こんにちは、カノンちゃん、ケビンです。こないだ東京のイベントで会ったこと覚えてますか？カノンちゃんは好きな男はどんなタイプの男ですか？そして年上、それとも年下の方が好き？特に外見のタイプはないですね。年上年下もそんなにこだわりがないです。私のことがめちゃくちゃ好きな人が大好きです。ラジオネームコウスケさん、2回目の収録と配信おめでとうございます。最近は東京だけではなく大阪、岡山、さらには海外までと活躍の場を広げており、ひな壇のメンバーとしては大変嬉しく思っております。健康面に気をつけてこれからも頑張ってください。収録日が不明なので、もし終了していたらになりますが、初めての台湾イベント TRE2026 に参加されての感想をお聞きしたいです。もしまだのようでしたら抱負をお聞きできれば、台湾に行っての感想なども聞けると嬉しいです。あと東京以外のイベントが増えてきていますが、行きたい場所、仕事として、あるいはプライベートで行きたいところがありましたらお聞きしたいです。この収録日は、TRE 終了後になりますね。先ほどもちょっと オープニングの方で触れたんですけれども、いや本当にすごかったです。もうなんだろう、そのレッドカーペット歩いて登壇するときすごく緊張しました。そしてもう大御所の方々のオーラと、もうすごいファンの方の熱量に圧倒されてしまって、私間違いなんじゃないかなとかって思ったりして、 ブルブルって感じだったんですけど、でも2日目以降、まあ3日間だったんですけど、2日目3日目なんとか爪痕残したいなと思って、インスタとかにも上げてるんですけど、めっちゃ縦揺れしてブルンブルンして、ちょっとみんなのインパクトを印象に残ればいいなと思ってちょっと頑張ってみました。行きたい場所ですね、すっごいベタですけど京都行きたいですね。まあ、最近大阪行ったんですけど、大阪もちょっと観光できる時間はなかったんですけど、たこ焼きが美味しかったです。すいません、ちょっと尺の都合で次行きます。ラジオネーム、モーリーさん、カノンさんこんにちは。初めてイベントでお会いしたのは約半年前。毎回イベントは完売のイメージのカノンさん、毎回神対応と言ってもいい丁寧な対応、本当にありがたいです。 TRE でもカノンさんの魅力にやられて、さらに台湾のファンが増えたんじゃないかと思います。これからもさらなる活躍を祈りながら応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いやー、褒めていただいてめちゃくちゃ嬉しいです。いやー、テンション上がります。ありがたいことに本当にイベント毎回速完ということで、次のイベント8月1日かな、定員の方をちょっと増やしたみたいで、で来れなかったって方も来ていただけたら嬉しいなと思います。ラジオネームお料理さん、カノンさんこんにちは。ひなのカノンのオールナイトカノンの第1回放送を聞きました。緊張感、照れ笑い、甘噛み読みを交えながらで、カノンさんの可愛らしい部分を耳でたくさん感じることができました。第1回放送内容から、子供の頃は陰キャだった意外な一面や、今も好奇心旺盛な性格で文章を書くのが好きなことも知ることができ、嬉しかったです。水着衣装も素敵ですが、いつかテニス部女子風や女子プロボーラー風にコスプレしたカノンさんもイベントなどで見てみたいです。突然ですがカノンさんに質問です。差し支えなければ、カノンさんの血液型、兄弟の数、 MBTI を教えてほしいです。僕の予想ではカノンさんは A 型の一人っ子で仲介者かなと勝手に思ってます。ちなみに僕は A 型の一人っ子で仲介者タイプです。またイベントも駆けつけるのでよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。質問なんですけど、MBTI は正解です。仲介者です。すごいですね。血液型兄弟の数はちょっと内緒ってことにさせてください。ちょっと女は秘密をまとって美しくなるのよっていうコナンの名言があるんで、そういう感じです。皆さん、お便りありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。これを励みに頑張っていきたいと思います。次回ももう常連さんになっていただきたいです。いっぱいどしどし送ってくれたら嬉しいです。本当に、皆さん送ってくれていただいてありがとうございます。以上、名女優カノンの花音のラブレターのコーナーでした。ひなのカノンの日常のコーナーです。このコーナーは私が最近ハマっていることや日常をフリートークしていくコーナーです。今回は、私はすごく、映画が好きなんですけど、映画全般ジャンル問わず好きなんですけど、特にホラー映画が大好きで、今回は、私がぜひ皆さんにおすすめしたいホラー映画3選をお話ししていきたいと思います。今回はちょっと邦画限定で、あまりこう 古すぎず、レジェンドすぎない LINE で、の賛成です。まあでも本当に私が大好きな作品なんですけど、まあ とりあえずというか、早速行ってきます。一つ目はさゆり、二つ目は貞子 VS かや子、三つ目はくるです。一つ目のさゆりと貞子 VS かや子は、監督さんが同じで白石浩二監督の作品です。私この監督さんがすっごく大好きで、この監督さんの作品がすごく大好きで、何ですかね、まあホラーなんですけど、ホラーでめちゃくちゃ怖いんですけど、何ですかね、すごくエンタメ性に富んでて、ホラーってこんなことやっていいんだみたいなのがすごく面白い、作品が多い監督さんなんですよね。で、その三つ目のクルーもそうなんですけど、これは中島哲也さん、告白とかが有名ですね。あ、監督です。クルーもめっちゃくちゃ怖いですね。お化け的な怖さもありますし、なんか、やだなーみたいな。この人間、やだなーみたいな。そういう部分も怖いですね。で、ラストがすごい、もうこれもエンタメ性に富んでまして、テンションが上がりますね。私的にはなんですけど、まあ皆さんはまあもちろん違う感想をお持ちになると思うんですけど、3作とも私はこれぶち上がる作品ですね。うん。まあ皆さんに、なんだろうな、まあホラー初心者だよみたいな感じでおすすめするんだったら貞子 VS かや子かなと思います。怖いの苦手だよって方も、まあ騙されたと思ってって言ったらですけど、ぜひ見てみてくれたら嬉しいです。そして感想のリプライとかコメントとかいただけたらめっちゃ嬉しいです。私とホラー趣味共有しましょう。いや、もっと喋りたいんですけど、ちょっと今回はこんな感じで、また次回以降ちょっとまた喋れたら、お話しさせていただきたいので、今回は、この辺で締めます。以上、ひなのかのんの日常のコーナーでした。ひなのかのんのオールナイトカノン、そろそろエンディングのお時間です。本日、今日2回目なんですけど、まだちょっと慣れてない部分があって大変申し訳ないんですけれど、まあ、前回のちょっと反省を生かして、なるべく早口で話すようにしてたんですけど、尺の都合で、まあ、でもまだまだだなとちょっと未熟さを感じております。3回目はもっとうまく回せるように、ちょっと頑張りたいと思います。告知なんですけど、来月8月1日に、事務所主催のアクト主催のリリメがあります。こちらと、8月、まだちょっと情報公開今の時点ではしてないんですけど、8月22日にもイベントがあるので、よかったら皆さん、両方でも、どちらかでも会いに来ていただけたらめっちゃ嬉しいです。皆さんの生の声を聞けるのすごく嬉しいので、迷ってる方いたらぜひお願いします。 それと秋頃に公開収録の予定もあるので、それもよかったら頭に入れといていただけたら嬉しいです。ぜひ見に来てください。ゲストもお呼びする予定なので、ちょっとそこも楽しみにしててくださいね。それではひなのカノンのオールナイトカノン、今日はここまでです。ここまでのお相手は、昨日最近見たホラー映画のポストをして全く伸びなかったひなのカノンがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。